討論の広場、米原市議会だより、米原シティカウンシル。2023年10月25日、第74号をお届けいたします。表紙の説明。気づきを鍛える、未来を作る。三島池での水生生物調査とソーラーボート大会のカラー写真が3枚掲載されています。1枚目。大東中学校科学部の生徒の皆さんが水生生物を撮っておられる写真。2枚目、制作中のソーラーボート。3枚目、プールの写真です。地域活動とコラボ。表紙写真は大東中学校科学部の皆さんにご協力いただきました。昨年開催の第76回県児童生徒科学研究発表会にて、米原市の河川と三島池の環境、生物についての研究、パート3で、県教育委員会教育長賞を受賞されるなど、地域に根ざした調査研究活動が高く評価されています。また、ソーラーボート大会や草津市の子ども環境会議への参画など、幅広い分野で活動しておられます。目の前にある対象に真剣に向き合う眼差しからは、科学の面白さが存分に伝わってきました。街のリアル、現実をあなたと共有、人口変動カウンター、73号発行月、7月、37,524人、74号発行月、10月、37,455人、3ヶ月間で69人減少。他に3つの項目があります。4年度決算、来年度予算の編成に生かす、実質収支は約7億7000万円の黒字、詳しくは8、9ページへ。議員報酬等のあり方に関する審議会答申に基づき、政務活動費の議員1人当たりの支給額、年14万4000円から18万円に増額。付帯決議、水道料金を値上げする条例に対して、高額な維持管理経費を要する施設、優秀率の低さなど、水道事業の改善を求める。理解が得られるよう市民への周知を。詳しくは、5ページ、10ページへ。表紙の説明終わり。忙しいあなたへ、ほぼ5分でわかる9月定例会ハイライト。我が町のために、私は執行部にここが聞きたい一般質問。一般質問、録画配信の QR コードが2つ記載されています。右が一般質問1から7、左が8、9です。1、伊吹山の環境保全対策、自治会を大事にした支援、香取和幸、12ページ。2、熱中症対策、自殺者ゼロへの取り組み体制、振り門大輔、13ページ。3、自主防災組織のあり方と課題、吉田修一郎、14ページ。4、ビワテクアプリの活用促進、中川正文、15ページ。5、小中学生の不登校、伊吹北部公共交通、中川松夫、16ページ。6、教職員の長時間労働を解決し、子どもたちに豊かな教育を実現、山脇正隆、17ページ。7、国道、県道、市道の草刈り、水道料金改定、議論は尽くしたか、矢野国明、18ページ。8、伊吹山の保全と現状、空き家対策、細野正幸、19ページ。9、県の福祉医療新方針に伴う対応、人工内耳装着者の現状と支援、藤田正夫、20ページ。一般質問の各ページに、各議員の質問動画にアクセスできる QR コードを設置しています。令和5年第3回定例会の会期は 8月30日から10月3日までの35日間、委員会における審査を充実し、議会の意思を行政施策に反映するため、健康福祉教育常任委員会を民生教育常任委員会へ、予算常任委員会を予算決算常任委員会へ、所属地方公共団体に対する議員の請負規制緩和に伴い、米原市議会議員の請負状況の透明性を確保する条例、可決。決算審査、4年度財政の健全化判断比率、健全との報告を受ける。来年度予算に生かすべく、チェックした結果は8ページ、9ページへ。給付型奨学金の所得制限を撤廃するための条例、賛成10人、反対4人、賛成多数で可決、11ページ。酒田小学校超寿命化工事、約11億8000万円の契約締結の議案、可決。放課後児童クラブの保護者負担金の値上げ条例、賛成10人、反対4人、賛成多数で可決、11ページ。議会が可決した主な補正予算、いぶき認定こども園トイレ改修工事にかかる経費、約900万円、11ページ。山での鹿捕獲等のため、運搬ドローン購入経費、約460万円。災害対策のため、防水対応型ドローン購入経費、240万円、10ページ。ルッチプラザ内デイサービスの空調改修設計費用、600万円、11ページ。消雪施設修繕工事、雪管対策車両の購入経費、2800万円。寄付金活用、図書館のブックトラック等の購入経費、50万円。債務負担行為、本庁舎総合管理、日直委託のため、約870万円を増額。クローズアップ討論、黒党1、放課後児童クラブ、保護者負担金を値上げする議案を賛成多数で可決。1、討論の対象議案。議案第53号、米原市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について、令和6年4月から放課後児童クラブの保護者負担金の額を次の通り値上げするもの。年間利用の月額あたりの負担金、9000円から1万円。長期休業期間の期間あたりの負担金について、4月春休み、冬休み、3月春休み、3000円から4000円。夏休み、1万3000円から1万8000円。2、委員会の採決。健康福祉教育常任委員会で、議案第53号を原案の通り可決することについて、賛成6人、反対1人、賛成多数で可決。3、本会議の討論。議案第53号に対する討論。賛成、磯貝明議員。放課後児童クラブの年間利用者は、市内全児童の 28% であり、夏休みを含めると 44% の利用率だ。受益者負担の適正化の考え方に基づき、前回の改定から5年を経過しようとするこの時期に点検を行い、4年度運営費の決算ベースと比較し、人件費や物件費等変更となった部分について、議会と協議を了している割合に応じて、保護者に一部負担を求めるものとなっている。当然のごとく、施設の用地費、建設費、大規模修繕費など、投資的経費と言われるもの、減価償却費等は算定根拠から除かれている。また、5年前と同様に引き上げられた負担金の一部は、 支援員の処遇改善に充当することもできることから、さらなる改善を期待する。よって賛成する。反対、振り角大輔議員。放課後児童クラブの運営費負担は、県と国が6分の1ずつ、残りを米原市と保護者で3分の1ずつ折半しますが、市の負担割合が増えており、保護者負担を見直すとの説明であった。しかし、職員の処遇改善と子どもの育ちの視点が欠けている。運営団体からは、現状の給料では職員を募集しても集まりにくいなど、処遇改善を求める声が出ている。また、夏季休業期間の値上げ幅が5000円であり、保護者にとって利用料の負担が大幅に増えたと感じることで、通えなくなる子どもが出る可能性がある。現状、本市には子どもが安心、安全に過ごせる児童館のような、公設の施設が少ないため、子どもの育ちの観点から不安がある。よって反対する。4. 本会議の採決。議案第53号を原案の通り可決することについて、賛成10人、反対4人、賛成多数で可決。賛成者と反対者の一覧は7ページへ。クローズアップ討論。黒党2、経済的理由を要件から削除する奨学金給付条例の一部改正を賛成多数で可決。1、討論の対象議案。議案第54号。米原市奨学金給付条例の一部を改正する条例について、奨学生の要件から経済的理由を削除し、休学中の給付停止等を明確にする。2、委員会の採決。健康福祉教育常任委員会で、議案第54号を原案の通り可決することについて、賛成3人、反対3人、棄権1人。可否同数による委員長採決により、可決すべきものと決定。委員会の詳細は、11ページへ。3、本会議の討論。議案第54号に対する討論。反対、磯貝明議員。この一部改正の主な内容は、給付要件にある経済的理由を削除するというものだ。この改正案を認めると、給付する人数が限定される中で、高額な所得状況がある家庭でも、所得に関する審査配分点数の問題、定住意思、作文の出来いかんによっては、給付を得られることになる。144万円もらえるか、もらえないか、大きな違いだ。その結果、真に必要な人に行き届かない可能性がある。福祉・医療関係職種は、求人募集しても応募者が少ないことから、重点職種分として所得基準を緩和している。本来こういう職種についていただく人、もしくはこれに加えて市内の福祉・医療関係に就職される人こそ、優遇給付されるべきだ。よって反対する。4. 本会議の採決。賛成者と反対者の一覧は7ページへ。議案第54号を原案の通り可決することについて、賛成10人、反対4人、賛成多数で可決。決議第2号、市水道事業給水条例の一部を改正する条例に対する付帯決議、要約。委員会報告は10ページ、討論は6ページへ。改正案では、安全で良質な水道水の安定供給のため、計画的な水道施設の更新に必要な財源の確保を目的とし、令和6年4月使用分から水道料金を改定するとされているが、県内多市町と比較して高額な水道料金となる。その理由は、平成18年4月に 水道料金を統一して以来、料金改定を行ってこなかったことや、伊吹南部水質高度低減化工事と、磯浄水場の改良工事にかかる減価償却費等が影響しているとのことである。平成18年以降はコストが高い特殊な膜ろ過方式の高度低減化水について、水源が不足する排水エリア等に拡大して排水してきた。しかし現在では、県が策定した水道広域化推進プランにより、長浜水道企業団を排水エリアとする水道水の共同利用や、比較的安価な琵琶湖の水を利用した磯浄水場の水道水の排水エリアを広げることも検討できる状況であり、早急に協議、検討を始める時期が到来している。加えて、本市水道事業における優秀率は平均 80% と低く、一部の排水エリアでは優秀率が 53% と異常に低い排水エリアもあり、早急に調査、検討、改善をすべき状況にある。今回の水道料金の改定は現段階で安定的な水道水供給の観点からはやむを得ないものと考えるが、高額な維持管理経費を要する施設や優秀率の低さが本市における水道料金改定にかかる要因の一つでもあることから、今後後世に悔いを残さぬよう、市民の利益と安心、安全な水道水供給のため、早急に水道事業の改善を図られることを求めるとともに、令和6年4月からの条例施行にあたっては、料金改定に至る背景など、市民に対し理解が得られるよう周知を図られたい。クローズアップ討論、黒党さん。経営を安定化させ、施設を維持・更新していくため、水道料金を値上げする議案を賛成多数で可決。1、討論の対象議案。議案第55号。米原市水道事業給水条例の一部を改正する条例について、水道事業の健全な経営を維持し、安全で良質な水道水を安定して供給することができるよう、計画的に水道施設の更新を進めるために必要な財源の確保を目的として、令和6年4月使用分からの水道料金を改定する。2、委員会の採決。総務産業建設常任委員会で議案第55号を原案の通り可決することについて、賛成6人、反対1人、賛成多数で可決。3、本会議の討論。議案第55号に対する討論。賛成、堀江一蔵議員。水道管は市内約1万4000世帯に血管のように張り巡らされている。現在老朽化した古い水道管から災害に強い耐震型の新しい水道管へと計画的に取り替えている。この事業には大きな予算が必要である。この負担について将来世代に先送りすることなく、今私たちが負担すべきものは、私たち世代でも負担し、災害に強い水道施設にしていかなければならない。市民の皆様にはこのことをご理解いただき、応分のご負担をお願いしたい。以上の理由からこの条例改正に賛成する。反対、藤田正夫議員。令和6年4月から水道料金を平均改定率 20.1% 引き上げる大幅な値上げだ。一般家庭で使われる13ミリ、平均使用水量21立方メートルで基本料金が 30.4%、重量料金は 18.4% で合わせると 20.4% の引き上げで、 平均的家庭に厳しい改定だ。円安やウクライナ戦争の影響で物価は大きな伸びを見せ、実質賃金は16ヶ月連続のマイナスで、市民の暮らしは厳しさを増している。また今回の引き上げが実施されれば、県下2番目の高額な水道料金となる。水道事業は市民生活の基礎であり、なくてはならない重要インフラだ。その維持は重要課題であるが、だからこそ市民生活に必要な範囲の水道料金は、安価で安全な水を供給すべきだ。よって反対する。4. 本会議の採決。議案第55号を原案の通り可決することについて、賛成12人、反対2人、賛成多数で可決。賛成者と反対者の一覧は7ページへ。第3回定例会議決結果一覧。全員賛成で原案可決、認定、適任、承認とした案件。番号、報告第5号、件名、令和4年度健全化判断比率について。報告第6号、令和4年度資金不足比率について。報告第7号、専決処分の報告について。承認第5号、専決処分の承認を求めることについて、令和5年度米原市一般会計補正予算第4号。諮問第1号、2号、3号、4号、人権擁護委員候補者の推薦について、同意第26号、米原市固定資産評価審査委員会委員の選任について、認定第1号、令和4年度米原市一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号、令和4年度米原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号、令和4年度米原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号、令和4年度米原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号、令和4年度米原市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第48号、令和4年度米原市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について、議案第49号、令和4年度米原市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について、認定第1号から議案第49号、議案審査を付託された委員会、決算委員会、議案第50号、令和5年度米原市一般会計補正予算第5号、議案第51号、令和5年度米原市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号、議案第52号、令和5年度米原市介護保険事業特別会計補正予算第2号、議案第50号から議案第52号、付託先予算委員会。議案第56号、57号、財産の貸し付けについて、水上地先私有地。議案第58号、財産の貸し付けについて、合土地先私有地。議案第59号、財産の貸し付けについて、中田良2丁目地先私有地。議案第60号、財産の貸し付けについて、王子家地先、私有地。議案第61号、財産の貸し付けについて、新城地先、私有地。議案第62号、財産の貸し付けについて、池下地先、私有地。議案第63号、 財産の貸し付けについて、柏原千崎私有地、議案第56号から議案第63号、付託先総務産業建設委員会、議案第64号、権利の放棄について、議案第65号、工事請負契約の締結について、坂田小学校超寿命化改良建築工事、議案第64号、65号、付託先、健康福祉教育委員会、発議第3号、米原市議会委員会条例の一部を改正する条例について、発議第4号、米原市議会議員の請負状況の公表に関する条例の制定について、発議第5号、米原市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例について、発議第6号、米原市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例について、賛否が分かれた案件、継承は省略します。議長、今中は採決に加わりません。議案、第53号、米原市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について、付託先、健康福祉教育委員会、討論2、結果、可決。賛成、天正クラブ、山口、磯貝、香取、矢野、中川松尾、つばた、政策研究会米原、中川正文、堀江、山本、吉田。反対、日本共産党米原市議団、藤田、山脇。無会派、振り角、細野。議案第54号、米原市奨学金給付条例の一部を改正する条例について、付託先、健康福祉教育委員会、討論1、結果、可決。賛成、天正クラブ、山口、つばた、政策研究会米原、日本共産党米原市議団、無会派。反対、天正クラブ、磯貝、香取、矢野、中川松尾。議案第55号、米原市水道事業給水条例の一部を改正する条例について、付託先、総務産業建設委員会、討論2、結果、可決。賛成、天正クラブ、政策研究会米原、無会派。反対、日本共産党米原市議団。決議第2号、議案第55号、米原市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてに対する付帯決議。討論0、結果、可決。賛成、天正クラブ、政策研究会米原、無会派。反対、日本共産党米原市議団。令和4年度決算審査。一般会計の実質収支は約7億7000万円の黒字。前年度比約2億8000万円減。一般会計の借金・市債の新規借入れ額は約15億8000万円で、前年度に比べ約2億円減少した。次に一般会計の借金残高は約256億5000万円で、前年度に比べ約8億9000万円の減少となった。また一般会計の貯金・基金は約156億3000万円で、前年度に比べ約5億円増額となった。一般会計歳入決算額と歳出決算額の円グラフがあります。一般会計歳入決算額約237億3000万円。内訳、市税 28%、市民税や固定資産税など、地方交付税 26%、国からの配分金、市債 7%、 お金の借り入れ、その他 39%、国や県からのお金など、一般会計歳出決算額約228億2000万円、内訳、民生費 30%、福祉関連経費など、教育費 12%、学校関連経費など、交際費 11%、借金の返済、土木費 11%、道路建設関連経費など、総務費 13%、連絡通路整備など、その他 23%、消防・医療関連費など。財政力指数、自前の収入の割合、0.525、1に近いほど、1を超えるほど良い。県内19市町中16位、県内市町加重平均 0.700、いずれも速報値、低下し続けており、自前の収入は減少傾向にある。2012年から2022年までの指数の変化を表した折れ線グラフがあります。2012年から2015年にかけては、約 0.56 から約 0.577 まで緩やかに上昇、その後は2022年の 0.525 まで下降。以上です。経常収支比率、収入に占める恒常的に発生する支出の割合 88.2、 比率が低いほど財政に弾力性あり、県内19市町中7位、県内市加重平均 90.3、 いずれも速報値、上昇傾向が続き財政の弾力性は低下していたが、2021年度は改善が見られた。指数と同様に2012年から2022年までの比率の変化を表した折れ線グラフがあります。2012年の約 82.5 から2013年の約81まで下降後、2014年には85に上昇し、2015年にかけてほぼ横ばい状態。その後、2020年の94まで緩やかに上昇。翌2021年に 87.5 まで下降したが、2022年にかけてはやや上昇、88.2 となる。以上です。一般会計決算認定までの経過。議会で決算特別委員会の設置を決め、委員を8人選任し、6日間の審査を実施。一般会計の決算認定を総員賛成で認定すべきものと決定。本会議で一般会計の決算認定を採決した結果、総員賛成で認定。来年の予算編成に生かすことを念頭に決算額等について質問。決算特別委員会の主な質問と回答。決算特別委員会、委員長、吉田修一郎、副委員長、山脇正隆、委員、山口久志、香取和幸、矢野邦明、堀江一三、山本克美、津端明。問い、正規職員の定員適正化計画では420人としているが、目標年度はいつか。また、採用者数が目標に達していない職種は？答え、旧年度に420人到達を計画しています。県内の他市同様に土木職や調理師は応募が少ない状況です。引き続き募集に応じていただけるように努力します。問い、空き家への移住者と地域住民とのトラブルが生じているが、市は認識しているか？答え、空き家バンクを利用した移住予定者には、事前に地域を知ってもらい、自治会長との面談も行い、移住のお手伝いを行っています。自治会や移住者からの声を次の課題として聞いています。問い、 ふるさと納税の返礼品の新たな開拓の検討は？答え、人気が高まっている日用品や食料品の拡大を目指します。本業に加えて、ふるさと納税の受注管理も行っていただく事務負担が課題であり、事業者の負担軽減について検討します。問い、国民健康保険事業で被保険者数の減少と、一人当たりの給付費の増加の原因は？答え、団塊世代が後期高齢者に移行し、被保険者数が減少しました。65歳以上が半数以上を占めています。給付費の増加は、医療の高度化等によるものです。県の推計では、給付費は毎年 3% ずつ増加するとしています。問い、民生委員・児童委員の選出状況と仕事量について、答え、民生委員の欠員は5人です。どうしても出せないとか、調整して出すといった自治会があります。仕事量が多いと感じており、今後は市役所からの依頼を見直すなど、業務が少なくなるよう考えていきます。活動費は近隣市長を参考に検討します。問い、老人クラブ連合会について、加入の単位老人クラブと非加入の単位老人クラブの補助金の有無の理由と制度見直しは？答え、連合会に加入し、連携事業を行うことに対して補助金を出しています。非加入であっても頑張っているクラブもありますが、現制度での補助金見直しは難しいです。問い、中学校で PTA が減少傾向にあるが、学校と保護者の連携の脆弱化について。答え、PTA の組織がなくなると機能していた部分がなくなりますが、近年学校運営協議会で学校と地域との連携は深まりつつあります。様々な方法で保護者と学校、地域と学校の関係を樹立するよう考えていきます。問い、バンバ多目的広場のあり方を検討する必要性は？答え、地元要望により芝生の整備を行いました。3年度の寒さで芝生は枯れましたが、芝生の品種改良により、ほぼ回復しています。利用者は増加傾向にあり、利用促進を図りつつ、経費抑制を行いながら管理方法を検討していきます。決算審査とは、予算が適正に使われているか、議会が議決した市の予算は適正に執行されているのか、行政効果が発揮される事業が行われたか等について、決算書、監査意見書、成果説明書などに基づいて、振り返り、チェックを行います。その結果を生かして、次年度以降の予算編成及び財政運営の改善につなげます。監査意見書の紹介、抜粋要約、市民の暮らしを守ることを最優先に、感染症予防対策やワクチン接種推進と合わせ、原油価格、物価高騰等に対応するため、様々な施策の展開が図られた、また、市債の繰り上げ償還を実施するなど、健全な財政運営が図られた。今後は、米原新時代、新たな町の格づくりの取り組みを推進し、ポストコロナ社会を見据えた施策を行う必要がある。また、堅固な行財政基盤を確立し、持続可能な米原市の実現に向けた行財政運営が図られることを望むところである。